どうも、コーチカオルです。都内で税理士事務所を経営しながら、お金の教育者として子供から大人までお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマは〇〇した方がいいですかという質問はやめようというね、これとても雑な質問だし、全く本質的ではないので、マネーリテラシーという文脈以外でもね、こういう質問って非常に微妙だと思うんですが、特にこのマネーリテラシー、お金の話という中ではあなた次第ですよというね、回答になりがちなので、こういう質問は時間の無駄なのでやめましょうという感じですね。で、今日はいろいろな具体例を出していくんですけど、今日の放送のきっかけとしては昨日かな、とある女性ファッション誌から取材を受けたんですよね。で、もちろんファッションの話ではなくて、そういう雑誌でも最近お金のコーナーみたいなものがあってね、今回は50代で知っておきたい税のことというね、そんなタイトルでページを作ると、4ページぐらい割いて作るんですみたいな話でしたね。で、そもそもその雑誌の対象が、だいたい40代後半から50代ぐらいの、可処分所得が高い女性が読者に多いという話なので、いろんなね、内容が出てきたんですよ。いろんな内容というか、これってどうですかねみたいなね、これってどういうふうに回答すればいいですかねみたいな、そんな質問がただ出てきたんですよ。で、これはね、そもそもなんですけど、雑誌とか、メディアの構成上ページも限られているので、致し方ない部分っていうのはあるんですよ。だからそもそもの構成上ね、限界はあるよねと思うし、この雑誌をね、責める気は全くない。全くないというか、むしろ、その逆でね、そういうことも踏まえた上で僕に、依頼をしてくれている気がしたんですよね。で、僕も話し始める、取材を受ける前の前提として、いや、とはいえ、状況次第ですよね、難しいですよね、って言ったら、そのことはもうすでに理解していて、で、話が弾んだので、ここを理解してもらえないとね、どうしようもない感じになっちゃうので、本当にありがたい取材でしたね。で、昨日出てきた話だと、例えば相続とか贈与の話っていうのは結構出るらしいんですよね。40代後半から50代だと、自分が受ける側っていうのもあるし、子供が独り立ちしていって、いつかは残すよねと、子供たちに残すよねということで、気にされる方が多いと。その中で、贈与税の年間110万円非課税っていうのは結構一般化してきてると思うんですよね。で、それをやった方がいいですかねなんていう話がありました。で、この質問っていうのはもうまさに、あんまり意味をなさない質問でね。どういう状況だからやった方がいいかとか、どういう状況だからやらない方がいいかとか、そういった話になってくるので、前提条件がないと全く答えにならないんですよね。だからそもそも制度っていうのはこういうものでね、注意点はこういうものでね、あとはあなた次第ですよっていうのが回答になると。じゃあこのケースだと、念のため話しておくと、制度としては年間110万円まで贈与をしても非課税だと、税金がかからない。で、相続の時に確実に税金がかかるから早めに移転をしておきたいよねっていう人は使えばいいと思うんですよね。で、使う時の注意点とかもやっぱり知っておかなくちゃ使う意味がなくてね、使っては見たけれど税務署から睨まれて結局税金が増えちゃったってことはありますから、事実。じゃあどういう注意点があるかっていうと、この110万円の贈与税の非課税は結構一般化してきてるので、税務署もちゃんと見てるっていうことなんですよね。だから贈与契約書もないし、例えば2000万円ぐらいを移転したいから2000万円割る110で、だいたい17、8年ぐらい贈与しましょうかみたいな前提で始まると、これ連年贈与って言って、連なる年と書いて連年贈与って言って、それに認定されると、110万ずつ贈与してるけど、そもそも2000万円移転する気で始めてるから2000万円を贈与した前提で課税しますねみたいなことに認定されちゃうわけですね。だからこのあたりも踏まえて、できるのかできないのか、契約書を残せる間柄なのかとかね、税務調査リスクっていうのはゼロではないことを知ってやっているのかとかね、そういったことも踏まえて総合的に判断をしていかなきゃいけないっていう感じなんですよね。で、これなんで一般化してきたかっていうと、確実にインターネットのおかげ、あるいはせいであって、 贈与税非課税110万円っていうのはまあ一人歩きするんですよ、こういうものっていうのはね。だって、その納税者にとってプラス節税になるわけだから、いやこれ使うといいよねっていう人はいるわけです。でそういうことを言う人っていうのは、まあ、2種類あって、本心でいいと思って制度設計からいろいろと話をしてくれる人もいれば、まあ、それだけをねタイトルにして、ページビューとか再生数を稼ぐためだけに情報発信してる人もいるので、後者の場合はもうどうでもいいわけですよ。聞いてくれた人の人生がどうなろうと知ったことじゃなくて、ページビュー稼ぎたい、再生数稼ぎたいだけで、そのキーワードだけを押し出して、メディアというかインターネットに載せるので、そういうものに惑わされず、本質というかその制度の総合的な知識をつけなきゃいけない。まあ簡単に言うと、インターネット上にある知識で専門家以外のもの、あるいは公式、まあ税金で言うと国税庁とかかな、そういったもの以外の情報っていうのは、まあ、絶対に鵜呑みにしちゃいけないっていうことですね。で、他にも昨日だと、イデコってやった方がいいですかっていうね、これはもうね、鉄板中の鉄板なんだけれど、めちゃくちゃ聞かれるわけですよ。で、まあ雑誌の取材でも聞かれたわけですけど、まあもう向こうも、まあとはいえ、まあいろいろな状況がありますよね、みたいな感じで、聞いてきてくれてね。で、イデコはもうやった方がいいかどうかなんて、もう本人のみぞ知るなんですよね。前提条件がこと細かに分かってないと、やった方がいいか、やった方が良くないかなんてのは分からないんですよ。じゃあ、その前提条件っていうのは話せないんだけれど、でも私はやった方がいいか、やらない方がいいかっていうのを知りたいっていう人には、どんな基準を伝えてあげればいいかっていうと、やっぱりイデコっていうのはNISAと大きく違う部分は、始めた時に税金が減り、最後に税金がかかるっていうことなんですよね。だから、まあ、僕がめちゃくちゃ簡単に言うと、これ、2、3週間前のボイシーでも喋りましたけど、やっぱこう今税率が高い人、例えば最高税率ですみたいな人っていうのは、まあやった方がいいですよね。この瞬間の税金が減るので、毎年毎年の税金が減るので。で、税金が減るってことは手元のお金が増えるので、イデコで減った税金分のお金、例えばイデコをやったことによって10万円浮きましたって言ったら、その10万円を再投資すれば、絶対プラスですから。まあ最後税金かかったとしてもね、プラスになるので、まあ、それをしっかりやっていくっていうことだと思います。しかもインフレ時代には、今お金が浮くっていうのは、今の10万円と20年後の10万円はまるで価値が違うから、ここをしっかりやっていくっていうことですね。一番わかりやすいのは、イデコで買ってる投資信託を節税で浮いたお金でもさらに買うってことです。これはイデコ特有の制度によって追加で買い増しできてるわけですから、節税という制度によってね。まあ得ですよね。まあ、こういったことをまあ、やりたいんだったら、あるいはできるんだったら、イデコもありなんじゃないですかっていう感じですね。で、まあ、60歳までロックされますよとか、最後税金がかかるので出口戦略が重要ですよ。まあ、すなわちNISAよりも考えることが多いですよっていうのを踏まえた上で、どっちがいいかっていうのはやっぱり自分で決めるっていうことになると思います。で、考えることができません。知識をつけることができませんっていう人は、やっぱりイデコに手を出しちゃいけないと思うんですよね。だからこういうことを、やっぱり紙面上に全部表現するのはなかなか難しいので、まあ雑誌でお金を語る、取材でまとめて語るっていうのは難しいよなと思いながら、まあ昨日ね、取材をしてくれた方といろいろと話していたっていう感じですね。あとは年金の話も出ましたね。まあもっとね、もういろいろな話出たんですけど、わかりやすいところだと、年金をその後ろ倒しにしてもらった方がいいのか、先にもらった方がいいのか、どうすればいいですかみたいなね。もうここまで来るとさ、もうその質問がもういかに無意味かっていうことですよね。じゃあこの時はどう考えればいいのかっていうと、まずはその制度を使うとどういう損得が発生するかですね。まあ詳しくはね、調べてほしいんですけど、年金は65歳基準だけれど、今受け取りはね、それを70歳まで後ろ倒しすると、もらえる年金の額が増えるわけですよね。じゃあ、いくらぐらい増えるかは、まあ、各自調べてほしいんですけど、その増えた時に、どれぐらいまで生きれば、トータル得をするかみたいな、まあ、そういうシミュレーションをするわけですよ。そして、そういうシミュレーションをしてる人はたくさんいるんだけど、これももう僕はあんまり意味がないと思いますね。最近はね。なぜなら、寿命はわかんないんですよ。明日死ぬかもしれないし、120歳ぐらいまで生きるかもしれないんだよね。だからまあ、年金の受け取り方 その年齢基準をどこにするかっていう考え方は、まあその日その時もらいたい金額に足りてなかったら年金はもらった方がいいですよね。もう僕はもうこれが一貫した答えに自分の中ではなりそうですね。なんだそんなことかってなりそうなんだけど、でも実はそれが本質なんじゃないかなと思います。で、その時の注意点としては、年金をもらっていても給料とかが発生していると年金が減額されるかの、可能性があるんですよね。まあ可能性があるというか制度上そうなっていて、給与と事業所得と年金合計で月額50万円だったかな。まあそれぐらい51万円かな。まあそれを超えてくると年金が減額されるので、まあそこには触れない方がいいと。まあそれを知った上で、65歳になった時、あるいは60歳ぐらいで年金が見えた時、見えてきた時に、まあ月額どれぐらい欲しいかなを叶えるために年金を今受け取り始めるのか、後ろ倒しで受け取り始めるのかっていうのを考えた方がいいかなというところです。ということで、〇〇ってやった方がいいですかっていうね、この〇〇の中にお金の制度が入るわけですけど、この質問っていうのが、まあ、いかに意味がないかっていうことが分かっていただけたかなと。そして、この〇〇ってやった方がいいですかを、これはやった方がいいですって言って、インターネット上で大きな声で騒いでる人がいかに多いかっていうことだよね。だからこれは、いかに意味のない情報っていうのが、このインターネット上には多いかっていうことでもあるんですよ。だからまあ、ネット上のお金の情報っていうのは本当に鵜呑みにできないよなと思います。そしてそれは、まあ僕の情報も皆さんは鵜呑みにしちゃいけないってことですよ。まあボイシーではなんとかね、こうやって前提条件とかを話しながらお伝えできるからいいんですけど、例えばショート動画とかだったら全然伝えられないじゃないですか。だからまあその人を問わず、発信者問わず、やっぱり鵜呑みにせずに最後は自分で考えるっていうことがとても重要です。ただまあ僕はね、そういう意味のない情報を発信したくないですし、〇〇ってやった方がいいですみたいなね。そんなことも絶対言いたくないので、今後も頑張ってこうやって前提条件を話してお伝えしていけたらなと思います。まあそれにしても以前はオッジっていうね、女性誌のお金特集の時にも取材をしていただきましたし、まあメンズノンノとかもね、その取材でお金のコーナーを作るんですみたいな時にお声をかけていただいたりしていて、やっぱりこうただただ税理士をやってるだけだったらそういうところからは声かからなかったと思うんですよね。まあそれは、まあ一言でブランディングっていうその言葉だけでは片付けたくないんだけれど、税理士をしつつ、まあお金の教育ももっともっと総合的にお金の教育を考え、普及し子どもたちにも親世代にもしっかりと伝える、かつカジュアルに伝える、発信するっていうことをずっと心がけてきたからこそ、まあそういうものがしっかりと、こう取材を依頼してくれる方々には伝わってるんだろうなと、本当に感謝だなと思います。まあそこはね、今後もぶらすことなくやっていきたいですし、そういう依頼が来た時こそ、やっぱりね、〇〇はやった方がいいですとかね、まあそういう意味のない、そのやりとりにならないように、しっかりと細かく、そして、まあ、自分で考えられるような知識っていうのを伝えていきたいなと思います。それでは最後にお知らせいきましょう。このチャンネルでは今プレミアムリスナー土日にやってまして、この土日、まあ、先週の土日かなにお話ししたプレミアムリスナーをちょっと紹介させてください。まずは日曜日なんですが、まあこれはね、昨日、なんだっけ、クロードのフェイブルか、の話しましたけど、フェイブルと財務省についてね、やり取りをしたんですよね。まあ財務省ってやっぱりこの日本のボトルネックの一つだなと僕はずーっと思っているんだけれど、財務省嫌だとか言ってても日本は変わらないわけですよ。それを一つずつ一つずつ紐解いていって、どうすれば財務省の力が弱まっていくか。まあ権力集中してるから良くないんですよね。だからそれをどうすれば各省庁を平準化できるかみたいなものをもう徹底的に壁打ちしたその一部っていうのをお話ししてますので、気になる方は確認をしてみてください。そして土曜日はお金視点で考える日本 VS ブラジルサッカーワールドカップということで、まあ残念ながらね、日本健闘はしたんですけど、ブラジルにあと一歩及ばずということで、ワールドカップ日本代表はブラジルに負けてしまったわけですけど、サッカーの専門家じゃないのでサッカーについては語りたいけど語りません。じゃあどうやって語ったかというと、日本サッカー協会とブラジルサッカー協会のお金の流れですね、その規模とか、どういうところがブラジルにかなわないのか、そういうそのあたりを しっかりと考察してるので、そして考察して見えてきたものっていうのがありますので、気になる方は土曜日の放送も聞いてみてください。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。